働く女と〇〇と。こんにちは、ピースの小沢彩です。ポッドキャスト働く女と〇〇とは、毎回働く女性をゲストに迎えた30分のトークプログラムとなっております。では今日もゲストは、最近同人誌を出してハマっているという作家の明野かえる子さんです。
こんにちは、明野かえる子です。
はい、さっきはなんで商業出版をご両立やっている作家さんが同人誌に目覚めたのかっていう話をさせていただきまして、伺いましたけど、より具体的に同人誌ってどうやって作るのとか、なんかそのどういうふうなとこにつまずきがあるんだろうとか、どうやったらこうできるんだろうっていうところをね、ちょっとお伺いしようかなと思います。本当に同人文化全然わからなくて、買ったりはするんですけど、みんながブースにどう並べてるのかとか、値付けとかもまだぼんやりとしてしか分かってないんですけど、なんかあれですよね、お釣りが出ないような価格帯で、まあ印刷とコストとトントンになるくらいでやるんですか、それともみんな割と赤から始まるもんなんですかね。
そう、じゃあまずお金の話からなんですけど、
はい、
私もまだ同人誌超初心者なので、
はい、2冊出されています。
偉そうにね、解説すると多分もっと詳しい方からんって思われるかもしれないですけど、ちょっと超初心者が見た世界ということで、はい、お話しさせてください。なんか多分最初にやっぱどれだけお金かかるのみたいなのが気になると思うんですけど、はい、もうそれは何部するかによるんじゃないかと思って、うん、で、同人誌の印刷所のサイトがあちこちにあるので、はい、それを見ると大体何部すったらいくらっていうのがあるんですけど、今回はですね、私の本だと英語サイズ、
はい、
で、ページ数が112だったかな ?112 で300すったんですよ。
はい。
で、それで普通の納期で納入したのですけど、だいたいまあざっくり8万円ぐらい、うん、ちょっと紙の値段が今上がってるので、うん、前回よりちょっと高くなっちゃったんですけど、8万円ぐらいなんですね。だから、まあ8万円が出て行き、300冊の段ボールがうちとか、まあ会場にドーンって届くっていうのが大体の、まあ、コスト感。
あ、在庫を、だって家に置いていかなきゃいけないんですよね。なんか結構部数も何部から設定したらいいのかっていうのが全然想像がつかなさそう。
全然想像つかないです。はい、私も想像つかなかったから、とりあえずやってみるっていう人が多いと思うんですよね。はい、だって自分が、の同時に誰が買ってくれるのかとか、まあ、企画が当たるか当たらないかみたいなのも結構大きいと思うので、当たる当たらないっていうのは、要するに、通りがかりの人に手に取ってもらえる企画かどうかっていうのもあると思うんで、多分ね、誰も最初は読めないんじゃないかなと思いますね。
うん、なんかだって、秋野さんは、それこそ私定時で買いますで言ったら何万部？
そう、いや、うん。商業の方ではね、売れてたことはありますけど、
はい、
ただその同人と商業、の売れって、なんか、相関するようでしない？
へえ、じゃあ知名度がある作家さんってなっても、うん、もう全然そこは部数の、その、なんだろう、ポイントにはならないっていうことですか？
例えば、本当に、なんだろう、ファンがものすごい熱狂的なファンがいる漫画家さんだったりとか、はい、作家さんってのはいるじゃないですか。
はい。
プロフィールに、私の好きな作家って書かれてるような作家さん。でそういう人のファンは、の人は、何でももうその作家さんが出したものは多分全部欲しいと思うんですよね。私もそう、はい、そういう作家さんいますけど、なんか、そういう方の場合はやっぱり、もうものすごく部数も出るし、あらかじめ壁サークルになるみたいな対策を取ったりすると思うんですけど、私ぐらいの、2秒セラーとか全然出してないような作家だったら、まあ、内容によるかなって読者も多分思ってると思うんですよ。
でも企画がどう刺さるかとかって、なんか自分の書きたいもの、まあせっかく商業じゃなくて自分でやるんだったら、うん、商業で出さないようなものとか、ニッチなものとかも行きたくなるじゃないですか。だけど、部数との兼ね合いもあるし、8万円丸々赤でも辛いし、うん、8万円の中にはあくまで印刷コストであって、うん、まあそのデザイン体の謝礼とかは、含まれないですね。
そう。イラストレーターさんに頼む場合は、もうそのイラストレーターさんが多分、この価格でならやりますって思ってらっしゃる価格もあると思うんですけど、
はい。
その価格をお支払いしなきゃいけないし、あとその、 実はイラストレーターさんだけでは本できないんですよ、
はい、
デザインもデザイナーもいるんですよ、うん、
はい、
だからそのイラストレーターさんがいや私デザインがね専門じゃないんだけどちょっとまあ同人誌ぐらいだったらデザインしますよっていう方なのか、デザイナーさんは別にしてくださいっていう方なのかにもよるし、
はい、
あと本当に本業がそのちょっとだったら、表紙ぐらいだとデザインできるっていう方もいらっしゃるじゃないですか。
はい、
会社員の中には。
うん、
いられ使えますとか、フォトショー使えますみたいな。そういう方だったらもう自分でやっちゃって、ただの人もいるし、あと本当に、表紙にタイトルだけ書いてある人とかもいるんですよ。
へぇ、
それだったら自分でもできる。
まあそうですよね。
どこまでこだわって作りたいかとかにもよる。うん、で、さっき印刷費が8万円、300部で8万円ぐらいしたって言いましたけど、コピー本っていうのでもあって、自分で金庫図に大量コピーして、ホチキスでパチパチパチパチ止めればコピー代だけなんですよね。
そうですよね。
うん、なので、そのコストをどうするか、みたいなところから楽しい悩みが始まる。
準備期間と書いてる期間ってどれくらい今回のキーボード本は？
キーボード本はちょっと、
かかったんですか？
直前に忙しくならないように早めに始めましたけど、キューレ本の時には、1冊目の時には、もう3月エントリーして5月発売だったんで、
はい、かなり急ですね。
2ヶ月ぐらいで、うん、でもう、まあ、集中的に作ったのは1週間ぐらい。
はい。
なので、まあ、ちょっとデザイナーさんとかイラストレーターさんに頼むんだったらちょっと早めに始めなきゃいけないけど、全部自分でやるんだったらもう最悪1週間とか1日とかでやる方もいます、
ね。すごい、うん。なんかよくね、同人の現場は修羅場だみたいな、もう、そのインスタス上のデッドがあるみたいなとか、描写としては知ってるけど、作ったことが私、紙の書籍もないんですよ。だから結構、どんなもんかね、みたいなのが。
最悪前の日に原稿を入稿すればできます。
ああ、すごい。
イベントの。ただ、はい、これは、私もやり始めて知ったんですけど、入稿日が、はい、当日に近づけば近づくほど印刷費は上がっていくんですよ。
まあ、そうでしょうね。特急料金ってことですよね。
特急料金になってくる。だから、みんな普通は、2週間前か3週間前かぐらいまで入稿すると早割りって言って、
はい、
20% とか、場合によって 50% 安くなるんですよ。で、それをみんな狙うんですよ。
はい、
狙うんだけど、間に合わないんですよね、私は。間に合わないから、ってなりながら、通常の時に、入稿して、通常の、ね、お値段を払ってます。だから今回8万円って言ったのも、
通常
早割りでの時期に間に合っていればもっと安かったはず。
なるほど。なんかその、テーマとか章立てみたいなのはもう商業出版と同じように考えていったんですか？
どうなんでしょうね。なんかもう自由ですよね。なんか私とかはどうしても商業をやってるから、商業の体裁テンプレが体の中に入っていて、
うん、
目次から面白くしなきゃいけないみたいになりますけど、はい、本当に内容が人によってただ日記を載せてるだけの人もいるし、
はい、
詩を載せてるだけの人もいるし、
うん、
内容が本当千差万別で、ノート1記事分だけ載せてるような人もいるから、
はい、
もうね、なんか自由すぎて、最初その自由すぎるっていうのが大変だったかもしれないですよね。
あ、そうか、枠が決まってないから。う
ん、決まってないから、
はい、
コストもスケジュールも、文字数も何もかもが白紙なんですよ。白紙のところから、はい、何するっていう、
私は何がしたいのっていう、
そうですねっていうところが一番最初はどうなのどうなのってなっちゃうところだなと思います。
はい、うん、なんかその同人誌をやってみて、なんかこうなんだろうね、先ほどの回ではまあいろんな人との交流だったり社交にも役立ったっていうのがありますけど、書き上げた作家として、うん、なんか同人の面白さみたいなのもうちょっとお伺いしてもいいですか？
まあ、その、なんか、思ったのは、やっぱり商業で書いたものって、新人の時に、一つも失敗するな、みたいなこと言われたんですよ。その、商業出版がちょっと不況になってたってこともあって、昔だったら、3年、5年、10年ぐらい、飛ばせなくても、多めに見てもらえた、
はい。
この人はいつか大成するからって。うん、だけど、もう、私が入った10年、ちょっと前くらいまでからは、もうその、2冊目、で、売れないと終わりぐらいのプレッシャーを。まあ、そんなことないんですけどね。そんなことないんだけど、はい、なんか、そういうプレッシャーがあって、 一作一作何らかの成果を出していかなきゃいけないっていう芝なんかプレッシャーが、まあ、私はエンタメ参加なんですけどエンタメには参加にはあって、
はい、
だからそう失敗しなくちゃいけないってどこの開発現場もそうだと思うんですけど、
うん、
失敗しない企画を作れってずっと言われてるとどうしても置きに行く感じがあったりとか、
はい、
あのターゲットが広い層向けに書かなきゃいけないとか、あの緊張してますよね。なんかだけどその同人誌で例えばこの旧レボンとキーボード本が売れなくっても、まあ、数字を知ってるのは私だけなんで何冊だかなんでね、はい、なのでなんか商業の本のなんだろう商業のキャリアにあんまり影響しない形で、
うん
失敗ができるっていうか、
あ、チャレンジがどんどんできるっていうのが、
そう、うん、私のなんかあの著作を語るときに同人誌って絶対出てこないと思うんですよ。
確かに。
なんかまあそれはヒットすれば出てくるかもしれないけど、
はい、
私が日記を書いて文振りで売ったとしても、それを編集者さんが
プロフィールには入れない。
日記売れませんでしたみたいなことを言っては来ないわけです。
はい。
だから結構商業の人も好き勝手なものを出してて、例えばそのデビューする前に書いた短編を本にしてみたりとか、なんだろう、こう、そうですね、結構自由なことをやってる、ね、それが売れるかどうかってのはまた別ですけど、なんでその気楽さだったりとか、ちょっと商業ではできないけど、一回テストで同人でやってみよう、みたいなことができたりとか、はい、なんかちょっと、なんだろうね、失敗できるっていうのが大きいんじゃないかなって思いますね。
ああ、その視点なかったかも。なるほど。もう確かにもういっぱい引く手余てというか、各媒体ある方でも同人誌文振りに出してたりとかするしますもんね。枠組みから外れてこう楽しいことをやりたいっていうのが多いのかな。
あとはなんか自分で販売管理をやってみるっていうのも結構面白くって、はい、さっきそのね、何部にしますかっていうのも、普段だったら編集者さんとか出版営業の方の仕事じゃないですか。
はい、
何部か。で、それも、いつも自分が、明野さん今度の新刊何部になりましたって言われた時に、
はい、
なんかやっぱり作家あるあるとして、少ないみたいなのがあるわけですよ。で、今は電子でも売れる時代なので、
はい、
その分紙の本をちょっと部数を増えましたって言われた時に、
はい、
なるっていうのが作家は結構あるんですよね。
はい。
だけど自分が本をコスト負担して本を作って売ろうとした時に電子もあるしなって思っちゃうんですね。電子ってもう印刷代ゼロで同じ1000円でもコストゼロだから電子の方が売れてくれた方が儲かるなみたいな邪悪な気持ちが出てくるわけですよ。
心理に気づいた。
そう。電子がこれだけ売れるってことは、はい、紙の本はこの部数に抑えられるはずだから、
はい、
それで在庫が余ったらいけないから、やっぱりまあ200部に抑えとくなみたいなことを考えてしまうわけですよね、はい、自分が、うん。だからなんかその今までは完全にまあなんだろう、こう、お金をもらう立場としてしか考えられなかったのが、
はい、
なんかね、自分も出版営業の人のなんか立場に立ったっていうのもあるし、で、その後、その、在庫が余ったらどうするかっていう時に、
はい、
ブースだったりとか、アマゾンはまあ電子だけですね、アマゾン、キンドルで売ってみようとか、いろんな、その、なんだろう、本を売るプラットフォームを探索したりとか、うん、そこでのロイヤリティ、売上の何パーセントが自分の利益になるのか、
はい、
そこまでこう、考えて本を作るようになるっていう。
なんか結構そのワンテーマでこう書き切るっていうところのステップに私はまだ至ってないので、なんかその同人誌でも、まあページはね、商業よりは少ないっていうのはあると思うんですけど、ワンテーマでこういろんな人に届くような企画を考えて、それをまずは書き切るっていうのって、すごい弾力がいるし、みんな同人やってる人すごいなって思いながら、尊敬の念しかないんですけど。
すごいと思います。でも、やっぱりその、うんすごいんだけど、やっぱ締め切りができると、
はい、
聞き切るしかないんですよね。
はい、
もう、例えば、なんか、よく言われてるのが、表紙を頼めと。イラストレーターさんに。
人に。
そしたらもう、書くしかなくなるからって。なんか、自分だけで表紙も作るってなると、最悪、まあ、 新刊出ませんでした、いいや、になれるけど、
はい、人の入場とね。
今回 の、はい、キーボード本の小沢さんにインタビューさせていただきましたけど、はい、7人ぐらいの方にインタビューさせていただいてるので、ここまでたくさんの人に、次の技術書店と文フリーズ出しますって依頼書を出してるのに、私が書かなかったらもう、ね、もう顔を向けて、ね、いられないじゃないですか。そういう素敵な締め切りができるっていう利点はあります。
でもこのインタビュー集っていう着眼点、その今、キーボードなんて何でもいいと思ってたっていう、そのキーボードを使っている文筆業とか編集、私とかも含めて作家さんの方に、インタビューした高級キーボード派から、音声入力派や、ポメラ派の人とかもね、いらっしゃいますけど、なんかそういうふうな、いろんな人のキーボード感について取材するっていう本なんですけど、このインタビュー形式っていうのって、商業だとあんまこれでワンテーマってあんまないですよね。ムック本とかだったらあるのかな？
ないですね。
あんまないですよね。
ブルータスでよく、作家と道具みたいな。
はい、あります。
クリエイターと道具みたいなね。ねなんか素敵ないけすかないね、特集があるじゃないですか。でもじゃあなんでキーボード特集はないんだみたいな、
はい、
ところで始まった企画なんですけど、なんかやっぱそのないものを作る、世の中にまだ出てないものを私が作るみたいなのもあるし、はい、
うん、
あとなんか技術書店のその最初のね、最初にそのどうやって本を作るかっていう動画を見たときに、
はいはい、
類書があることを恐れるなみたいな。
はい。のがあった。似た本、そう、同じテーマの本が出ていてもっていう。
やっぱり出すときにこんな私が今更、キーボードの本出しても他にもっといいキーボードの本あるしなとか、そういうことあんま気にするなっていう、その、たくさん本が出るテーマは、とかジャンルはいいジャンルだっていう、その、類書が多ければ多いほど、みんなの役に立つから、
はい。
マインドで出してくださいって言われて、そうだな、とかって思ったりとか、ね、その、なんか、多分今、小沢さん編集者で、私も作家で今、同人誌の話してますけど、ほとんどの同人作家さんって、本当普通に働いてる会社員の方とか、
そう、週5で働いた後に。
エンジニアの人とか、ね、そう、やってる人たちなんですよ。
はい。
なので、なんか、逆にこっちがどうやってテーマ選んで、どうやって締め切りに間に合わせてるんですかっていうのを、聞きたいぐらい、
でも本業で書いて、プライベートでも書いてる方がすごいと思います。あ、方がっていうか、本もすごいと思います。
まあ、それもそうなんですけど、でも会社員の人は会社員の人で、会社でものすごくたくさん文字を書くじゃないですか。
は
い、
うん、
だからそれプラスして書いてまた、
ね、文字を書いて
書くっていうこともすごいなと思うし、
はい、
まあ、どちらかというとその人たちが築いてきた同人マーケットのスキルが、ウェブとかにたくさん出してくれているからこそ、私みたいな何も知らない商業作家が出すことができたとも言えるんですけど、
はい、
そう、なんか、あとなんかやっぱり、そう、まあね、私が書いたの技術書なんで、またちょっと創作の同人誌を書いてる人とかはね、また全然違うモチベーションで、
はい、
やられてると思うんですけどね。はい、二次創作とか、ね、いろいろありますけどね。あれですね。モーニング娘。の同人誌とかはないんですか？
多分探せばあると思うんですけど、
ただ行ったことがない。
そうですね。多分それはなんかいわゆる生ものに抵触しそうな感じがします。よくないと思いますね。はい。あとなんだろう。そう。多分そういうものがあったとしても、私の立場的にはもうそれに触れられない
から
。なんかすごい。なんか、でも、ハロプロってテキストサイト文化がすごい強くて、やっぱオタクの人が番組の感想だったりとか、すごくドキュメントで残すんですよね。だから、やっぱハテナダイアリーとかの古の時からハテナブログしかり、結構ハロータ、文字を書くハロータ、読むハロータっていうのは、結構他のアイドルさんとかと比較しても異常に多いと思います。長文をスラスラ読むっていう文化なのかな。でも、なんかそれ結構私いろんなジャンルのオタクをやってるんですけど、人に聞いて確かにインタビューで、それこそこうやって働く女ともそうですけど、こう、明野さんのキーボード本しかり、人に聞いてそのね、インタビュー集っていうフォーマットも面白いかもなと思いました、今。自分で書かずとも。
そうですね。そう、ポッドキャストをそのまま書籍化しましたも面白いし、
は
い、
うん、
あとなんか私が昔、 結構前に行ったプンフリでは、
はい、
鉄オタの人が出てらしたんですよ。
はい、
で何売ってるのかなと思ったら、震災の時に、東北のね、
はい、
時に、節電のためだったかな、ダイヤが変わったんですよ。
はい、
で、その多分節電のためのダイヤ変更。その時しかなかったダイヤを全部記録している本だったんですよね。
でも鉄道好きな人とかはたまらない素材ですかね。
まあ、多分もう手に入らないとは思うんですけど。
はい、
で、買うと、その、売り子さんが駅員の格好をしてて、自分たちで作った切符をくれて、ハサミを入れてくれる
って。楽しそう、体験をして。
楽しかったですね。はい。はい、
面白い。
そう、いろんな人がいます。だから、一回、コミティアでも、まあ、ちょっとコミッケだと、二次創作になっちゃうかな。なんか、コミティアとか、文学フリマとか、まあ、技術書店もそうなんですけど、一回行ってみると、こんなジャンルまであるのみたいなのが、結構あります。あと、会社員ものもあります。
どんな
技術書店だと、ワンオンワンミーティングをどうやるかとか、カジュアル面接をどう、受ける側とやる側。
はい。はい、
の結構細かいそのズームの設定の仕方とか、
へえ、面白い、
あるし、いろいろなんかね、こんななんか小さなティップスが売られてるみたいなことが、
でもね、刺さる人には刺さるんでしょうね。今更社内の人には聞けないとか、
そう
あるかもしれないし、
そう、なんか8割ぐらいは、はい、ああ知ってる知ってると思ってても2割ぐらいは知らなかったり、あと他の人がどうしてるか、うん、みたいなことが知れたりとか、
はい、
そうですね。私は仕事が大好きなので技術書が大好きなんですけど、ちょっとまだ創作系のことはね、全く詳しくないんですけど、
本業が創作創作でも確かに同人誌で創作やっちゃうとね、また本業と勝ち合っちゃうから、
それとね、その両方できる人と、
はい、
作家だけど、はい、商業でも同時にも創作する人と、私みたいに同人でまで創作したくねえっていう人がいて、で会社員の人も、はい、会社員で培ったスキルを、技術を本にして伝えたいっていう方もいらっしゃれば、
はい、
いやもう同人では創作やりますっていう方もいて、
はい、
だからなんかこう自分の本業とか普段の生活ではやっぱ収まりきらないエネルギーが、うん、
今爆発したのを同人誌につけてる。
そうそうそう。でも私が技術書の同人誌が好きなのは、はい、やっぱ自分もだんだん同じ、まあ、同世代のライターさんと話すんですけど、
はい、
年を重ねていくにつれて教えたがりおばさんになってしまう可能性があるって思っていて、
はい、
教えたがりおじさんってね、よく言うじゃないですか、はい、ちょっと趣味の場所に行くと寄ってきて、
はい、
頼んでもいないのに
初心者っぽく見ると喜んでついていくっていう、
でもね、なりかけてる私たちみたいな、もう伝えたい私たちの経験、
はいはい、
スキルみたいなの気持ちはあるんだけど、それを例えばその若い人のリプにぶら下げたりとか、
はい、
突然飲み会で言い出すとか DM するとかっていうと、もう迷惑でしかないから、
本にして、気になる人はそうですね、本にして
欲しい人だけ
どうぞっていう、確かに、
そう、もうそれが一番平和だっていう。
なるほど、発散の問題ね。
発散の問題もあります。
なるほど、あ、腑に落ちました。なるほど。いやー、そっか。そうすると私もでも言いたがりののとかいろいろありますね。
そう、でも、うん、実際メディアにどっかに探せばあるのかもしれない情報とかも、
はい、
多分同時即売会に置いてあったら刺さる人はいる。今回なんか、うん、ツイッターで文振りでこの本を買ったっていう人がいて、
はい、
結構なんかメディアとかで活躍してるライターさんだったんですよ。有名な。で、なんで買ったのかなと思ったら、タイトルだけ見て買ったって書いてあって、
はい、
別に私が作家だってことも全然知らずに、
はいはい、
キーボードだなんて何でもいいと本当に思ってて、なんかキーボード買わなきゃって思ってた人が拾ってってくれたんですよ。
あ、
で、調べればキーボードの情報ってウェブにいっぱいあるんですよね、
はい、
だから別に買う必要はないんだけど、たまたま通りかかった人の需要に合えば買ってもらえるの
が、そうか、そんな衝動買い需要っていうのは結構あるんですね。あって、これ、あ、これかっていう。
そうそうそう、結構、皆さんなんか文振りで買ったものとか、ネットに上げてるんですけど、
はい、
なんかそれ見るだけで、まあ、これ買った、 なぜこう、知りもしない他人の日記を買おうと思った
のか。あ、でも確かに日記は買うかも。なんか、
ね、
そうですね。なんかその下北沢のボーナストラックに月日っていう日記本専門店があるんですけど、そこでジン、はい、あ、今度行きましょうよ。そこでジン買ったりとかするかも。
そうなん、
はい、
なんで買うんですか。
え、なんか本当に何も起きない日記を読みたいっていう。なんかやっぱりみんな、
日々、
うん、バズに飲まれてるというか、はい、バズ構文みたいなものからちょっと離れたいなっていうのがあって、で、私もともとエッセイジャンルがすごく好きなんですけど、はい、あのエッセイだと心情がものすごい細かすぎて、うん、なんかそれを読んでしまったために私のリアル友達関係とかであっみたいな、なんか気になるポイントが増えてしまうみたいな地獄が発生するようなものがあって、うん、ただ日記本っていうジャンルにおいては割とみんなサラサラっと書いてるので、はい、本当に何もない普通の日のことを淡々とそんな文字量なく書いてらっしゃる方も多いので、そう、エッセイの手前みたいな感じ、あ、すごい、なんか割と疲れた時にちょうどいいんですよね。
そういえば、
はい、
最近、あの、書店員さんの中でも、はい、結構有名な方々、あの、カリスマ書店員って呼ばれてるような、
はい、
あの、編集者さんが書評を頼むようなね、
はい、
書店員さんが3人集まって、山本飯っていうポッドキャスト、うん、まあ、スペースかな、
はい、
あの、音声での、会話をずっと提供してる方々がいたんですけど、
はい、
彼らがやっぱり同人誌をこの度出されていて、で、それが結構人気で重版したとか言ってたんですけど、
はい、
人気だったのはやっぱり日記だったらしいです。
そうなんですね。やっぱり日記って熱いんだ。
書店員さんの普段の、まあ、書店員さんとしてのつぶやきはいつもツイッターでしてるんだけど、はい、その合間に何してるかみたいなことも書いてあるんですよ。今日何食べたとか、
はい、
子供と一緒にどこ行ったとかも書いてあるんですけど、はい、
うん、
なんか、確かにね、そう、なんか、日記って不思議な魅力があるっていうか、はい、ちょっと、なんだろう、SNS には出さないような、
はい、
本当に些細なことがね、書いてあったりとかして。
なるほど。
なんか、不思議なフェーズに入ってますよね。
確かに。普通にもうバズとか、まあ、静かなインターネットしかり、みんなバズからちょっと離れたところで文章を読みたいっていう需要があるんですよね。
とか、インプレッション。とか、やっぱほら、今、イーロン・マスクがインプレッション数が増えると金を巻くぞみたいなこと言ってるじゃないですか。だからみんなちょっとこう、インプレッションによってちょっと頭おかしくなってるところがあったりするのもあるのかな。
そうですね。
バズったやつしか流れてこなくなったとか、
うん、
そういう。
攻撃的なものとか、チクチク言葉を見たくないっていうのがあるかも。なんかものすごく多分同人誌でものすごい性格の悪いことをわざわざ記録に残す人っていなさそうみたいな。
そうです。ちょっと本になるときに冷静になる、
はい。そう。
何回も読み返して構成したりとか、
はい、
文字組みとかしてるから、そのツイッター
。本当に出すのかねっていう確認ボタンが何段階もあるわけじゃないですか。
そうです。それ一人一人ね、あの、お金もらって手渡すとか、
そう。
やっぱ素敵な内容にしたいなって。
だから邪悪なものはそんなにないんじゃないかなって。
邪悪な同人誌ちょっとでも買ってみたい気もしますよね。どういう同人誌なんだ。
悪口の沼みたいなやつ。
でもそれはもう本になったら、一つの何か現実になりますよね。
そうか。
一つの文学じゃないですか。
はい、
そこまで本になった時点で、
ね。なるほどね。
わざわざだってそれを買って読む人がいるわけだから。
なるほど、うん。いや、なんかすごい、なるほど、なるほどって言って。なんか本当に同人誌の世界がわからないから、すごく、明野さんのお話面白かったです。同人誌で、その、キーボードなんて何でもいいと思ってたっていう同人誌の中で、あの、私もキーボードライフというか、キーボードほぼ使わないように頑張ってるライフについてお話をしてますので、ご興味ある方は、キーボード本こと、キーボードなんて何でもいいと思ってみた、あ、思ってた。明野さんの同人誌見てみてください。あとね、私定時で帰りますの、新シリーズというか、もう出ますので。
はい。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そう、次はなんと、残業、定時で帰るというセオリーのもとできてた作品なのに、残業しないことによって手取りが減るっていう問題を描いたもので、
はい、
はい。すごい内容になりそうなので、ぜひそちらも。
そう、文庫ですね。
はい、文庫で。
新シリーズの単行本出てたものが文庫になります。
はい、はい、です。なので、よろしくお願いします。はい、じゃあなんか本当になんか秋野さんありがとうございました。1年ぶりにポッドキャスト来てくださって。
同時の話だけして帰ってきます。皆さんぜひ、次の文振りがビッグサイトなので。
そうだ、すごい、
ぜひぜひ。 行ってみてください。
はい、ありがとうございます。ではざわやでした。番組のフォロー評価よろしくお願いします。ではね、働く女と〇〇と聞いていただきありがとうございます。ぜひ番組のフォローとレビューの投稿をよろしくお願いします。働く女と〇〇とは毎週水曜日更新となります。次回もお楽しみに。